皆さんこんにちは。今日もご一緒に私たちの救い主主イエス様を礼拝できて本当に嬉しく思っています。一言お祈りします。愛する天の神様、私たちを今日この場所に招いてくださってありがとうございます。私たちがここに座って静まり、そしてまたあなたに向かって歌い、またあなたの御言葉を聞くことができてありがとうございます。神様、どうぞ今もあなたが私たちと共にいて導いていてくださいます。これからあなたの聖書の言葉に心を向けるひとときも、どうぞあなたが私たちに語りかけ、今週1週間のために必要なあなたからの語りかけと力づけを私たち一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。感謝をします。これからの時をあなたに期待します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではひととき聖書の言葉に私たちの心を向けたいと思います。今日はヨハネの福音書8章12節というところをお読みいたします。もしお持ちでない方いらっしゃいましたら、前にも出ておりますので、前のプロジェクト、パワーポイントを見ていてくださっても大丈夫です。短いところですのでご一緒にお読みをしたいと思います。よろしいでしょうか。それではお願いいたします。3、はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決してこの中を歩むことなく命の光を持つのです。はい、ありがとうございます。今日はこの短い聖書の言葉に皆さんとご一緒に心を向けたいと思います。突然ちょっと話が変わりますけれども、皆さんは朝いつもどれぐらいに起きられるでしょうか。私今日ちょっとなぜか4時に目が覚めてしまいまして、ちょっと外を見てみたんですね。たらびっくりしました。4時でももう空の一部分が明るかったんです。全体が明るいっていうことはないんですけれども、東の方のほんの一角が白んできているのが分かりました。こんな時間にこう空が白み始めるんだっていうのを、あんまり4時に外を見たことがなかったので今日初めて知りました。もしかして早起きの方はいつもそれぐらいの時間に外を見てるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、夜明けっていうのは本当に美しいものだなと思います。それから結局5時ぐらいまでちょっと外が涼しかったので涼んでいたんですけれども、その小さな空がほんの一角白んでいる小さな光がだんだんだんだんと周りに広がって、だんだんと空が色が変わって、物も都会ですので輪郭は見えてますけれども、黒いシルエットだったものがだんだんとこう色がはっきりしてくるといいますか、電球の明かりがなくてもいろんなものが見えるようになっていく。本当に綺麗だなと思いました。そのうちカラスが鳴き始めて、カラスが飛び始めて、そのうち他の鳥も鳴き始めて、なんかカラスの方が早いんだということをちょっと今日知りましたけれども、朝暗闇から光が差してきて明るくなっていくというのは本当に美しいなというふうに思っていました。今お読みした聖書の言葉の中でイエス・キリストは、私は世の光ですとそのように言っておられます。私は世の光、世界の光、そのように言うことができる人というのは果たして他にいるだろうかと思います。私が光です、私が世界の光ですなどとは普通私たちが言える言葉ではないのではないかと思います。もしそのように言うことができる人がいるとすれば、多分3種類ぐらいしかないのではないかなと考えました。一つ目はものすごく口が上手な人 というか、実際はそんなことは思ってないんだけれども、何かのためにこう自分を大きく見せて、私はこうだっていう人が、もしかして私は世界の光だということはあるかもしれないです。二つ目に、自分はそうなんだと思い込んでしまっている人、実際は光ではないんですけど、いや私はそうなんだ、私はこの世界の重要人物だと思って、そう信じて、自分でそう思ってしまっている人。3つ目は、本当に本当に本当に私は世界の光だと宣言することのできる、本当に光である人。私たちの多くはそのどれでもありませんので、自分が、いや自分はこの世界の光だなどということはないだろうと思います。しかしイエス・キリストはこの場所で、私は世の光ですとそのように言われました。イエス・キリストはさっき挙げた3つの中の一体どれなんでしょうか。実際自分では光だ、自分は光だとは思ってないんだけれども、何かの目的のために自分を宣伝し、自分を大きく見せている人なのか、あるいは本当に光だと自分のことを思い込んでいた、自分を重要人物だと思い込んでいた、でも実際はそうではない、少しかわいそうな人なのか、それとも本当に私は世界の光だと宣言できる、そのような人なのか、皆さんはどう思われるでしょうか。聖書を読んでいくと、イエス・キリストが語った言葉、またしたことが書いてあります。新約聖書の福音書というところに、主にイエス様が生きた記録が書いてあります。それを読んでみて、そしてイエス・キリストはその3つのうちのどれなんだろうということを考えるときに、決してイエス・キリストは傲慢な、自分を宣伝するそのような人には見えません。また自分を特別な存在だと思い込み信じ込む、でもちょっと病気かもしれないというような人にも見えません。イエス・キリストは最後の最後まで、自分は世の光であり、自分は神の子であり、自分は神であると言いました。そしてそれこそが、実はイエス・キリストが十字架にかけられた理由だったんです。もし彼が裁判にかけられた時にその一言を否定すれば、死刑になることはなかったかもしれない。しかし最後まで、私は神の子、私はそれですと言った、そのことのゆえにイエス・キリストは十字架にかかりました。私は、そしてクリスチャンと呼ばれる人たちは、このイエス・キリストをまさに彼が語られた通りの方として信じています。私は世の光ですと言われるイエス・キリストを、まさに世の光として、私自身の光として、そのように信じています。今日は少しこの光であるイエス・キリストと私の関係について、私たちの関係について考えてみたいと、そのように思っています。私は世の光ですとイエス・キリストは言われました。そしてその光が私たちとどんな関係があるのかと言いますと、一番目に、まずその光を持っている人は、自分がどこから来てどこに行くのか知っているということです。私たち日本人の多くは、というか、私たちの多くは、自分の人生がどこへ通じているのか、ゴールは何か、何のために生きているのか、死んだらその先には何があるのか知らない、またそれを考えても答えが出ないということが多いのではないでしょうか。しかし聖書は、私たちがどこから来てどこに行くのか知らないという、そのこと、そのことが、実は私たちが光の中にではなく闇の中にいることの一つの特徴であると言っています。 同じヨハネの福音書にこのような聖書の言葉があります。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがない、襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりませんと、そのように聖書は語ります。しかし、もし私たちがこの光なるイエス・キリストに心を開くなら、逆に言えば私たちがどこから来て今どこに向かって歩んでいるのか、そのことを知ることができるということです。私たちは偶然にここに存在しているのではなく、神様が計画を持って、目的を持って私たちを一人一人を作られたこと、今も愛しておられること、そして私たちの人生には神様から与えられた目的があること、そしてそれは神を喜び、神の栄光を表すということであること。私たちはキリストによって神様と共に生きる永遠へと向かって歩んでいるということ。聖書はそのように語っています。私たちがこの光を受け入れ、また光と共に歩むときに、自分の人生がどこに向かっていくのかということを知ることができます。もちろん私たちに具体的に明日何があるのかとか、そういうことを細かい私たちに起こってくることということを知ることはできませんけれども、しかし大きく見て、私たちが何のためにここに存在し、何のために生きていて、そしてどこへ行くのか、その答えをこの光なるイエス・キリストは私たちに与えてくださいます。光と私たちの関係、2番目に、それは光ははっきりと私たちに見せてくれるということです。朝だんだんと明るくなってくると、それまでは黒いシルエットにしか見えなかった建物が色が変わり始めます。都会、私は都会に住んでいるので、夜でも真っ暗でもう何も見えないという状況は経験したことがないんですけれども、しかしいくら電灯がついていても、夜は遠くにある建物は全部黒いシルエットでしか見えません。具体的に色がどんな色をしていて、どんな形で、どんな形でというか、シルエットは見えるんですけれども、細かいところまではなかなか見えません。しかし、たとえ朝4時、5時前であったとしても、少しずつ空が白んできて、そして太陽の光が照ってくるときに、その建物が一体何色で、どんなものかというのがだんだんと見えてきます。あ、これはグレーだったんだとか、そういう細かいことが見えてきます。それと同じように、イエス・キリストの光というのは、私たちの人生を照らします。私たちの周りにあるものを照らし、また私たち自身を照らします。そしてそれに伴って、私たちは自分自身がよく見えるように、どのような存在かよく見えるようになります。聖書の中にこういう言葉があります。作られたもので、神の前に隠れを失せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。キリストが光である、そして私たちが光の中にいるという時に、それは私たちのすべてが神様に対してはよく見えている、裸のようにすべてが見えているということです。光なるキリストを認める、またこの方と関係を持つということの最初は、私のすべてが神の前にあり、すべては神から隠れていないということを知ることだと思います。 3番目にこの光と私たちの関係、それはこの光は単なる光ではなく命の光だということです。私たちの姿をはっきりと見せ、私たちが何者なのかを明らかにするこの光、しかしその光は私たちのさまざまな良くないものや汚いところも照らし出します。しかしその光は決してそのような私たちを断罪し、ここから出ていけという光ではありません。この私は世の光ですという聖書の言葉が書かれている前の部分には一つの話が載っています。ある女性の話です。この女性は当時の法律としては禁じられていた、そして死刑に当たると定められていた結婚外の不適切な男女関係を持ち、そしてそのことが明るみに出ました。周りの人たちはこの人は死刑に当たる、死刑に当たるとそのように非難し、そしてイエス・キリストにこの人は死刑に値すると詰め寄りました。しかしイエス様はこの女性に対して、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんとそのようにおっしゃいました。この光、イエス・キリストの光は私たちを断罪し、潰し、見捨ててしまう光ではありません。私たちの本当の姿を照らし出しますけれども、それとともにその私たちを包み、許しの言葉をかけてくださる、そのような光です。この光は命の光です。私たちに命を与える光です。しかしどうして私もあなたを罪に定めないと、汚い人間に対して私はあなたを許すと、そのようにこのイエス様には言うことができるのでしょうか。それはイエス・キリストご自身が私たちのすべての罪を、すべての汚さを背負って、ご自身がそれをすべて解決してくださる、してくださった、そのことがあるゆえに、キリストは私たちに対して私はあなたを罪に定めないと、そのように語ってくださるのです。この方は私たちに命を与えてくださいます。命の光となってくださいます。光と私たちの関係、その4、これを最後にしたいと思いますけれども、それは私たちはこの光なるイエス・キリストと共に生きることができるということです。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく、命の光を持つと、そのようにイエス様は言われました。あるひととき、この光に照らされ、あるひととき許されるというだけではなく、私たちは日々キリストに従い、この光を、命の光を持って生きることができます。イエス様を信じ、救い主として受け入れ、従うと決めたその日から、この光なるイエス・キリストは私たちの心の中に住んでいてくださいます。この光は私たちの道を照らします。私たちにどちらへ向かうべきか、自分は何のために生きているのか、そのことを教え続けてくださいます。この光は私たちの姿と周りの状況を照らします。光に照らされる中で、自分の良くないところ、間違っているところを教えられるということもあります。しかしこの光は私たちをまた許し、清めてくださる光でもあります。私たちがこの光なるキリストと共に生きる時に、 光なるキリストと共に生き続けるときに、この方は私たちのすべての罪を許し、私たちを清め続け、そして命を与え続けてくださいます。本当に意味を持って生きることができる命を、そして光を、命の光をキリストは私たちに与えてくださいます。この方を心の中に主として、救い主として信じて受け入れて、すでに持っている私たちは、本当にそのことを感謝し、この方と共に今週を生きたいと思います。そしてまだ、もしもこの光なるキリストを自分のうちに受け入れたことがない方がいらっしゃるとするならば、ぜひそのようにして、本当に光と共に生きる、その道を歩んでいただけたらと心から願っています。一言お祈りをいたします。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。天の神様、私たちに今日あなたの御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちの周りには多くの闇があり、また私たち自身の歩みの中にも、もしかすると明るくない部分があるかもしれません。しかし、私は命の光ですとあなたがおっしゃってくださるから、ありがとうございます。あなたに従う者たちは決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つと、そのように語ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちのすべてをあなたが照らしてくださり、またあなたにふさわしく整えてくださり、ふさわしくないものがあるなら、どうぞあなたの十字架によってお許しくださり、清めてくださり、私たちが今週を命の光であるあなたと共に生きることができるように導いてください。あなたの言葉を今週心に持ち続けていることができるようにしてください。感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。